皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG へようこそ。2026年5月4日の最新論文13本をマス .AG カテゴリーからお届けします。1本目はキリル・シャフマトフさんによるサイリンダーズ&ザ・ゼロローカス・オブ・ザ・プリンスイデアル、シリンダーとプリンスイデアルの 0.集合です。この論文ではアフィン多様体における下方群の作用とそれに対応する局所べき霊動質という代数的な性質の幾何学的な関係を深く掘り下げています。特に注目しているのがプリンスイデアルと呼ばれる代数的な構成物の 0.集合を幾何学的にどう記述できるかという点です。ここで登場するシリンダーというのは多様体と下方群の積に同型な回集合のことで、そこでの作用は単純な平行移動になります。中でも一つの生息関数で定義される主普遍シリンダーという概念が重要になります。驚くべき結論はアフィン多様体の中で全ての主普遍シリンダーの和集合から外れる部分がまさにプリンスイデアルの 0.集合と一致するということです。つまり作用の局所的な自明化がうまくいかない点こそがこのイデアルが消える点であるというわけですね。また著者はいくつかの例を挙げてこの議論が単純にできないことを示しています。2本目はロバート・コーネアさんによるステーブルワイルド VAFA ウィッテンバンドルズ・オン・ザ・プロジェクティブ・プレーン遮影平面上の安定なワイルド・バハ・ウィッテン則です。この論文では複素遮影平面上のランク2の安定なワイルド・バハ・ウィッテン則というちょっと不思議な幾何学的対象について研究しています。これは生息ベクトル則とある特定の生息直線則への値を持つヒックスバオペアにしたものです。面白いのがこの直線則が標準則である場合は自明でない安定な束が存在しないのですが、直線束を変えたワイルドなケースになると突然存在し始めるという点です。著者はこの安定なペアのモジュライ空間の次元を決定し特定の条件下で分類を試みています。手法としては安定なヒックス則を遮影平面の二重被覆に関連付けるスペクトル対応というアプローチを使っています。特に二重被覆が二次曲線や四次曲線に沿って分岐している場合に注目しシュバルツェンバーガー則を用いて解析しています。3本目はカムティラカリさん、イスカムレブルーノさん、リクアムフォトソリュックエメリさん、チェカカルビンさんによるオンローガリスミックポアソンポホモロジーオブアデゲネラテポアソンビベクターインアフィネプレーン、アフィン平面における対価ポアソン2ベクトル上の対数ポアソンコホモロジーについてです。この論文ではアフィン平面における対価ポアソン2ベクトルというちょっと特殊な構造に注目してその対数ポアソンコホモロジーを詳しく調べています。具体的には変数 X と Y の積で定義されるポアソン構造を扱っているのですが、特定のイデアルに沿った対数コホモロジーというこれまで誰も手をつけていなかった領域に挑戦しているのが非常にエキサイティングですね。研究の手順としてはまず対数ハミルトニアン演算子と対数ポアソン予差複体を定義し、コスズル括弧や書店にエンハイス括弧を使って標準的なリシュネロビッチ微分との関係を明らかにしています。4本目はマウリシオ・コレイヤーさん、パブロ・ペレッダさん、セバスチャン・ベラスケスさんによるザローガリスミック・リーフ・コンプレックス&ホリエイド・ディ・セミスタビリティ対数用複体と洋上構造付き D 順安定性です。この論文では半安定対価から現れる正規交差多様体上の生息洋上構造について研究しています。もともと代数幾何学ではある多様体が平滑化できるための必要条件として D 順安定性という概念がありますが、著者たちはこれを洋上構造を持つペアへと拡張しようと試みました。具体的にはフォンテーヌとイリュジーによる対数幾何学の手法を使い特異な正規交差多様体を対数平滑な対象として扱っています。ここで登場する対数用複体という道具が非常に巧妙で、 これを用いることで葉状構造の変形理論を構築し、モジュライ石種が広子財宝を持つことを証明しました。特に面白いのが、局所的な準安定性が各規約成分上の葉状構造におけるカマトサド指数に厳しい整合条件を課すという点です。5本目は安高柴田さんによる The GIT Boundary of Quintic Three Falls 5次3次元多様体の GIT 境界です。この論文では複素特殊線形群の作用による5次3次元多様体のモジュライ空間において境界部分がどのような構造をしているのかを具体的に明らかにしています。まずマンフォードの数値基準を使って厳密に半安定な指示を数え上げたところ、全部で38個の極大指示が見つかったそうです。この38個という数、かなり具体的で驚きますね。それぞれの成分についてルナの中心化還元という手法を用いて代表的な形を導き出しています。さらにこの境界がちょうど38個の規約成分からなることを証明しており、それぞれの成分が互いに含まれ合っていないこともベッティ表や特異点のデータなど5段階のフィルターを用いて丁寧に検証されています。また一般的な代表元の特異点についても詳しく分析されており、直線や滑らかな四次曲面などが現れるほか、孤立特異点には極小5次3次元多様体特異点と呼ばれる11種の型があることが分かりました。6本目はアブドゥル・ラフマンさんによるトルショントラジェクトリーズフロムローカルディスクリミナンツトゥグローバルオブストラクションズ、局所判別式から帯域的障害へのねじれ軌跡です。この論文では局面の特異点に関連する有限群、いわゆるねじれがどのように局所的なデータから帯域的な障害へと移り変わるかという非常にダイナミックなプロセスを追跡しています。著者はこの流れを誕生から合理的な死に至るまで全部で7つのステージに分けたねじれ軌跡として定義しました。まず局所でねじれが生まれ、それが帯域的なコホモロジーへと運ばれ、最終的に有理数でテンソル積を取った際に消えていくという構成です。まるでねじれの人生をたどっているようで、とてもユニークな視点ですね。特に興味深いのはベノアとオテムさんによる判例へのアプローチです。ここでのねじれは単なる局所データのコピーではなく、より大きなパッケージの中から特定の部分だけが選ばれたボックシュタインの影のようなものであることを明らかにしました。7本目はヤンリさんによるバルアチベインディペンデンス&メトリックシーズコンジェクチャー、評価的な独立性と軽量的シーズ予想です。この論文ではコンパクトなカラビアウ多様体の極限的な変形について非常に興味深い議論が展開されています。具体的には分極を持つ極大体化が与えられた時に分極線塚の切断管に正準規定が存在し、それが評価的な独立性という条件を満たしていると仮定すれば、軽量的なシーズ予想が証明できることを示しています。カラビアウ多様体という複雑な対象を扱いながら規定の独立性という条件から軽量的な性質を導き出す流れは見事で、通論的な視点と幾何学的な視点が見事に融合していると感じます。共造対称性の核心に迫るシーズ予想にこのようなアプローチで切り込むのは非常にエキサイティングな展開ですね。8本目はアレクサンダー・アレクサンドロフさん、ボリス・ビチコフさん、ペトル・ドゥニン・バルコフスキーさん、マキシム・カザリアンさん、セルゲイ・シャドリンさんによる A ニューファミリー・オブ・ウェイティド・ダブル・ハーウィッツ・ナンバーズ・アンド・ア・ニュー・ ELSV ・タイプ・フォーミュラ・ウィズ・オメガ・クラス、重み付き20フルビッツ数の新しい属とオメガ類を伴う新しい ELSV 型公式です。この論文では、対数的なトポロジカル再帰という枠組みを使って、ファミリー3と呼ばれる新しい重み付き20フルビッツ数の属を分析しています。研究の目的は、長期化関数的な KP タウ関数と曲線のモジュライ空間の交差理論との関係を深く探ることでした。特に面白いのが、スプ ペクトル曲線の関数に対数的な特異点があるというかなり複雑なケースに挑んでいる点です。著者たちはオルロフ・シャービンタウ関数を用いてこれらの数を定義し、対数的な遮影特性を確立することで対数的なトポロジカル再帰が成り立つことを厳密に証明しました。9本目はスディップ・パンディットさんによるデルタキャラクターズ&クリスタリンコホモロジーオブアベリアンシェムズアーベルスキームのデルタ指標と結晶コホモロジーです。この論文ではピーアディック環状のアーベルスキームについて、結晶コホモロジーのホッジろ化部分によって生成される最小のろ化付き部分アイソクリスタルの具体的な記述を試みています。もともとホッジろ化を含む最小の部分対象がどのような構造を持ち簡潔に記述できるのかという根本的な疑問がありました。さらにブイ・ウムさんが提示したデルタ指標の群と結晶コホモロジーの正確な関係という直感的な問いに答えることがこの研究の大きなモチベーションになっています。アプローチとしては算術ジェット空間の理論とアーベルスキームに付随するデルタ指標を用いています。ユニバーサルベクトル拡張上の結晶フロベニウスとアーベルスキームの第一ジェット空間上のフロベニウスの整合性を証明することでデルタアイソクリスタルと結晶コホモロジーの間の比較同型を確立しました。10本目はマスドット AC からのクロス投稿で両石塚さんと空宮下さんによるトレースアイディールズオブエクステリアパワーズオブザモジュールオブディファレンシャルズ微分形式モジュールの外積べきのトレースイデアルです。この論文では時数月間や管理局所間において微分形式モジュールの外積べきから得られるトレースイデアルという道具を使って間の生息性を調べようとしています。特に面白いのが最上位の外積べきに注目して定義されたトップ微分トレースという概念です。これが還元された等次元の局所間や時数月間における特異点を正確に捉えることができるという結果を導き出しています。研究の背景にはゴレンシュタイン間に近い性質を持つニアリーゴレンシュタイン間という考え方があり、著者のお二人は生息性の世界でも同じように生息性にどれだけ近いかという指標を作りたいと考えたようです。そこでトップ微分トレースが極大イデアルを含むようなニアリーレギュラー感という新しい定義を導入しています。11本目はマス NT からのクロス投稿でチジャンさんとハオランズさんによるザ・ハーウィッツ・サム・オブ・スクエアーズ・プロブレム・ディペンズ・オン・ザ・ベース・フィールド・フルビッツの二乗和問題は素個体に依存するです。この論文ではフルビッツの二乗和問題という数論や代数的な構造に関わる興味深い課題に取り組んでいます。具体的にはある特定の数の組み合わせに対して二乗の和が等しくなるような線形形式の式が存在するかどうかを調べる問題です。これまで表数が2でない限りこの式の存在は素個体という計算の土台となる集合の種類には依存しないというシャピロの予想が長く信じられてきました。ところが著者のお二人はこの予想が間違っていることを証明してしまいました。特に3、3、3という組み合わせに注目し、マイナス1が平方数であるような体であればこの式が作れる一方で、形式的に実な体では絶対に作れないことを示したのです。具体的には、4元数の符号テンプレートを用いた係数配列を構築し、グラム行列の実現可能性を検討するという非常に緻密なアプローチをとっています。12本目は、マス SG からのクロス投稿でヤンキレキリさんによるカーブスオンサーフィス&モズリオブアッソキアチベアルゲブラス局面上の曲線と結合代数のモジュライです。この論文では穴の開いた曲面の中に円を進止させた時その曲線を相対不可夜間の対象として見た場合にどのような A 無限大代数が現れるかを具体的に計算する方法を提案しています。曲線を一周した時の二重点の順番を記録した符号付きガウスごと曲線が囲む多角形を使って計算するという 非常に視覚的で面白いアプローチをとっていますね。実際に自己考査が3つまでの紳士についてエームゲンオーツミを完全に決定して見せてくれています。特に驚くべきは、台数的に閉じた対上の4次元以下の結合台数はたった1つを除いて全てある相対深谷圏におけるラグランジュ紳士の自己順同型台数として実現できることを証明した点です。ほとんど全ての低次元の結合台数がこのように幾何学的な曲線の形から導き出せるというのは、台数と幾何学の結びつきが強く感じられてとてもワクワクします。最後はマス NT からのクロス投稿で、ゲオルギオスパパスさんによるアノートオンジルバーピンクイン Y1 の N 乗 Y1 の N 乗りにおけるジルバーピンク予想に関するノートです。この論文では、モジュラー局面の積の中にある曲線についてのジルバーピンク予想という非常にチャレンジングな問題に取り組んでいます。具体的には、特異モジュライで定義されない4次元が2以上の特殊部分多様体と曲線の交点、つまり強力に非典型的とされる場所が有限個であることを証明しようとしています。著者は2つの定理を導き出しており、どちらも楕円曲線のペアに関するラングトロッター予想というかなり強い仮定に基づいています。ここが面白いところで、純粋な幾何学的な問題が数論的な予想に依存しているという構造になっていますね。手法としてはアンドレとボンビエリが発展させた G 関数法を用いています。交点の米豊かさの上限を定めることで有限性を導く戦略ですが、特に超特異還元を持つ素数の数に関する評価が鍵となります。ここでラングトロッター予想を適用して、超特異な場所が十分に少ないことを示しているのがテクニカルな見どころです。アフィン多様体やモジュライ空間から、コホモロジー養生構造、絡み合う多様体、そして結晶コホモロジーまで、今日は非常に濃い内容をお届けしました。深い数学の世界を共に旅していただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。